和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道内の選手を指導され、陸上界の地位向上に貢献されました中村博之さんのお話です。
寺田には連絡来たり動画は何とか送ってくるんですけども、あんまり記録っていうものですからね、もうそんなことよりも走ってゴールインして掲示板速報板を見たら、あ、超えてたというようなあのでやりなさいと、ところがね、よしもうよしというのをやるから、そういうところがあるので、
なんか記録を出すたびにスタンドで応援している、ご主人あるいはお子さんをねお子さんなんか特にこっちにおいで、一緒に写真撮ろう、電光掲示板のとこでっていうふうなことをねおっしゃってるじゃないですか。いや、いいなと思って見てます。
そうなんですよね、
い
や、あれですよ、余談ですけど、この娘、それから北風の息子、これをね、北風とか寺田だとか見ないで、この記録は取っときなさいと、必ず将来はね、お母さんお父さんを追い越すような選手になるっていう、やっぱり素質が素晴らしいですよ、お二人の子供は。
あ、そうで、いやいや、これ寺田さんもそうです、北風さんも聞いてらっしゃったら本当に嬉しいと思いますよ、喜ぶと思います、監督。
いや、本当にね、本当に私は幸せな選手を、その何でしょうかね、その見れたっていうか、たまたまそのね、そういう選手と出会いがあって、いや、ありがたかったですね。それぞれ個性が違いますからね、走り方も。
そうですね。
ですから、それもやはりその子に合ったかどうかは分かりませんけれども、そういう練習、私は先ほどから言った道具とかそういうものを使うのが好きなものですから、北海道の陶器っていうのは、関東とか宮崎とか熊本とか、そうですね、愛知とかって言ったら、北海道なんか大したことないよ、何もできないよなというような言い方だったんですけども、その冬こそですね、その4、5ヶ月それをやるのはむしろこの方がいいなとつくづく思ったんですよ。ただ暖かい、あるいは冬季でも400のトラックを使ってガンガンガンガンやってるじゃなくて、その体育館であれが、あれ廊下であれ、北海道特有のその学校によって違うんですけれども、そういったことが、その冬季間こそその短距離に必要なものが養われるっていうのが私の気づいたところなんですよね。
ああ、なるほど、そうでしょうね。
はい。
選手は指導者によって変わるっていうふうによく言われますけれども、逆もありますね。やっぱりいろんな選手との出会いによって指導者も変わってくるっていうことは言えますか？
それは大きいですよね。それは大きいですよね。
そういう意味では監督も本当にいい選手と巡り会えたっていうふうなことじゃないでしょうか？
もちろんその巡り会えて、このね、昔は書物で読んで70歳にしていい指導者ってなりたいって、大ぶら超えてたんですけどね
なったじゃないですか。
80ぐらいになってきてますからね。それでも選手がこうやって周りにいるってことはあれですよね、幸せですよ。
監督、指導者に引退はありませんから。
そうですね、
これからもやることは変わりませんよ。
はい、そうですね。
ぜひ80になってもですね、本当に、いい指導者でいていただきたいと思います。
ありがとうございます。
監督、本も出されてるんですが、日本人がオリンピック100メートルの決勝に立つ日という、監督の素晴らしい本があります。やっぱりそれは夢ですね。
そうですね、福島が最初にオリンピック出る、その前はですね、吉川綾子さんってですね、やはりヘルシンキ大会ですよね。当時やっぱり19歳だったんですけどね、 ヘルシンキったらですね、1952年ぐらいのとこですかね。はい、人見絹枝さんがその前にいるんですけれども、そういう歴史を作った人が56年ぶりに北京オリンピック出れたと、次ロンドン行ったと、リオ行ったと、結果は出せませんでしたけども、そのに継ぐものが必ず現れると思いますね。
ですからファイナリストというのは本当に大きな大きな憧れでもあり、指導者にとってみれば夢でもあります。
そうですね、男子がですね、そういう意味では近づいてますので、女子もですね、できないことはないだろうというふうには思いますね。まずは寺田がですね、オリンピック選手になって、次のパリも、次もというようなですね、彼女ならできると思いますけどね。
北風沙織さんがこんな風に言ってましたよ。偉大な監督さんの下でたくさんの選手が育った、感謝の気持ちでいっぱいですこんな風にもおっしゃってました
そんなことありません、北風はですね、私の後必ずいい選手を多分作られると思いますよ。
ご自分も監督の指導を受けたその方法、練習理論で、特に小さいお子さんたちにも指導していきたいというようなことをおっしゃってましたもんね。
そうなんですよ、
いいことですよね。
上手なんですよ、教え方が。
そうですか。
はい、
自分のお子さんからヒントもらうときもあるっていうふうにおっしゃってましたから。
そうなんですよ、これがですね、また本当にね、母親の血を一緒に引き受けてますので、だ楽しみですよ。はい、
どうぞ80歳になってもですね、いい指導者でいていただきたいと思います監督、本当に
そうありたいとは思いますけどね。
今年はこのまま行けば、オリンピックあると思いますけれども、私たちも一生懸命、監督と同じ思いで、北海道から育った選手たちを応援していきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
今北海道道南にもいい中学生から高校になった選手がいますね。
いるんですよ。それがもう本当にですね、他県からやって、なぜ北海道はこう生まれるんだっていう、逸材もおりますので、私も陰ながらですね、お手伝いしようというふうに思ってますけれども、余計なことはね、しゃしゃり出ていくものじゃないと思ってますので、ただ本当にいい選手がおりますので期待してください。
ありがとうございました。
はい、
本当に今までの監督のお話はすべて私たち、アスリートを応援する側から見ればですね、やっぱこういう練習法、こういう教え方、指導法があったからこそ今があるんだなということをつくづく感じさせていただきましたよ。
いえ、ありがとうございます。
どうぞお元気で。
はい、ありがとうございます。
これからも北海道の陸上界のため、日本の陸上界のためにお力添えいただきたいと思います。
はい、
監督ありがとうございました。
はい、いえ、どういたしまして、
お世話になりました。ありがとうございます。
はい、失礼します。
監督、
はい、
最後に中村クラブ作りたいですね。
それね、作ろうと思ったんですけどね、今練習場が封鎖されてますから、それでなかなかですね、そういう環境をですね、ちょっとその、高校なり大学も北昌大学を教えてるんですけども、なかなかそのですね、クラブを作って子どもたちをその教えるっていう場所がなかなかですね、そうは思ってますので、いつかは作ろうと思ってます。
早くコロナが収束して、また今までのような、
そうですね、
環境になって、またたくさんのいい選手を指導していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
一週間ありがとうございました。
いえ、とんでもございません。
どうぞいつまでもお元気で
ご活躍を、お祈
りしております。ありがとうございました。
はい、